名古屋市議会だより北知る、ボリューム75。今月の表紙は、どの上美久さんです。名古屋芸術大学芸術学科2020年度卒業制作の作品です。ナチュラルカラー。普段当たり前に見ている植物。植物は必死に生きていて、たくさんの魅力に溢れている。その中で植物の特色に着目した。採取し、植物から染料を作り、紙を染色した。緑色とイメージすることが多いが、それぞれが持つ自然から生まれた美しい色を見てもらい、こんなにも自然の中にはたくさんの色があると気づいてもらいたい。たくましく生きている植物に目を向け、知らなかった当たり前に見ていたものの美しさ、大切さを感じてもらいたい。白く長い二つのテーブルの上に、たくさんの丸い白や緑色の紙が等間隔に並べられて、花の枝や葉が乗せられています。手に持った紙が鮮やかな黄緑色です。コンテンツ、特集、極めて厳しい予算、持続可能な財政運営へ、2ページ、第1回定例会の結果、6ページ、一般質問、8ページ、市議会モニター、意見箱、傍聴案内、17ページ、第2回定例会の予定、編集後期、18ページ、表紙終わり、2ページ、特集、極めて厳しい予算、持続可能な財政運営へ、令和3年度一般会計当初予算、歳入歳出総額279億円、対前年度比14億9000万円減少、5.1% 減少。歳入、自主財源、市税や使用料、手数料など、市が決めて集めるお金など、市税、令和3年度と2年度のが比較してあります。先に読むのが、令和3年度。130億6000万円、137億円。繰入れ金、11億2000万円、18億7000万円。特徴1、基金の取り崩し減少、7億5000万円。諸収入、10億3000万円、9億3000万円。特徴2、コロナ禍等の影響、市税の減少、6億3000万円。特徴3、不要な土地の売却による財源確保、2億9000万円。繰越金、6億円、6億円。使用料及び手数料、3億8000万円、4億1000万円、その他5億7000万円、3億円。以上歳入。依存財源、国や県からもらえるお金や借金など、国庫支出金35億円、37億円、県支出金19億8000万円、20億9000万円、地債18億9000万円、18億8000万円。地方消費税交付金、17億5000万円、17億5000万円。地方交付税、14億7000万円、16億1000万円。その他、5億5000万円、5億6000万円。なんで北名古屋市は財政がそんなに苦しいの？それは、福祉施策など市民の要望に応えることを優先し、公共施設の統廃合など行政改革への取り組みが遅れたことに加え、コロナ禍の影響により税収が大きく落ち込んだからです。家計でいう貯金にあたる財政調整基金の残高も3億7000万円となり、 災害などの突発的な対応のため、今後計画的に備えていくことが必要です。だから、聖域なき事務事業の見直しを進め、コツコツ貯めていきます。公共施設の廃止・休止、-7600万円、東公民館廃止、西図書館廃止、憩いの家・徳重廃止、総合体育館・トレーニング室・軽運動室、健康ドーム・元気測定・健康サポートジム・ジャンボプール・令和3年度休止、各種福祉等制度の見直し、-2億5000万円。幼児給食費無料化の見直し、児童クラブ、放課後子ども教室、利用料の見直し、維持手当の見直し、国民健康保険税の引き上げ、人件費の縮減、2億9000万円、職員数削減、18人削減、市長、副市長、教育長、統括参事の給料及び期末手当等 10% カット、管理職手当 10% カット、各種団体補助の縮減、-3200万円、地域自治推進事業補助、資源分別活動補助、交通安全協会補助、防犯協会補助、スポーツ協会補助、老人クラブ補助、建設事業の縮減、先送り、-2億3000万円、道路改良工事の縮減、能田中央公園実施設計、西春駅東口、街路灯取り替え工事、文化勤労会館、外壁屋上改修設計、東図書館外壁改修工事、先送り、各種イベントの中止、-5600万円、平和夏祭り、金婚祝賀式、パペットフェスタ、市民体育祭、ふるさとマラソン、桜祭り、敬老会。3ページ、主な使い道、歳出・性質別、令和3年度・令和2年度の比較があります。先に読む方が、令和3年度です。生活保護や各種医療費に使うお金、扶助費、58億円、54億6千万円、職員の給与として支払うお金、人件費、51億7千万円、53億7千万円、借金を返済するためのお金、交際費、29億4000万円、27億3000万円、道路や公共施設の整備に使うお金、普通建設事業費、13億7000万円、22億8000万円、光熱水費や、業務を外注したときに支払うお金、物件費、54億円、60億円。団体への補助金や一部事務組合の負担金など、補助費等35億3000万円、34億4000万円。介護保険など特別会計に支払うお金、繰出資金34億3000万円、38億1000万円。その他、2億5000万円、3億円。令和3年度主な事業。ずっと住み続けたいと思えるような街を目指して。健康で生きがいを持って暮らせる街づくり。私立認定こども園運営支援9600万円。障害者グループホームに関する事業2100万円。仮称第6特養建設に関する事業9600万円、地域包括支援センターの増設8200万円、 母子保険事業1億2000万円、温水プール整備費負担3500万円、豊かな学びと心を育み文化の香る街づくり、スクールサポートスタッフの配置1100万円、学校 ICT 支援業務200万円、安全安心で環境に優しい街づくり、地域強靭化計画の策定900万円、自転車乗車用ヘルメット購入補助80万円、快適で利便性の高い街づくり、市内循環バス8800万円、徳重名古屋芸大駅周辺街づくり2400万円、西春駅東部地区新市街地整備検討300万円、魅力的で活力ある街づくり、北名古屋沖村西部土地区画整理8億9000万円。これは一般会計、繰入れ金なし。次世代企業立地促進奨励金2億7000万円。共同と連携の街づくり、市民共同学び支援推進事業500万円。自治会振興事業5200万円。新たな財源確保。まちづくり振興基金の創設、返済額の 70% が国からもらえる合併特例債を活用し、自治会活動や地域行事への助成、各種イベントなどに使える新たな基金を作りました。基金積立額18億円。議案審議より、問い、基金については返済及び活用計画を立て、進捗状況を議会に定期的に報告すべきでは、答え、予算決算に合わせて公表、説明していく。4ページ、予算特集、今期最長の議案審査、11時間30分超え、各常任委員会における令和3年度予算に関する議案質疑をピックアップ。人件費の縮減、問い、特別職の給料等の削減は1割が妥当か。答え、管理職手当や一般職の給料、民間賃金への波及も考えられ、現状では1割が妥当。各種福祉等制度の見直し、問い、国民健康保険税の引き上げは、被保険者にとって限界に来ているのでは。答え、国からの要請による法定外の繰入れの解消、保険税の県内統一、特別交付税のマイナス評価の解消が目的。問い、障害者個人に対する支援の大幅なカットでなく、特別養護老人ホームや障害者施設など体力のある大規模事業者に対する土地建物運営補助の見直しの検討は、答え、以前から2市1町で計画通り進めており、見直しは困難。児童クラブの写真が載っています。問い、弱い立場の方への支援を削っても、地域で支えていこうという考え方が市民と共有できるのか。答え、財政的に非常に厳しく、社会保障と社会福祉事業をしっかりと分離せざるを得ない。問い、児童クラブの利用料金が3年で2倍、3倍になるが、もう少し低く、緩やかにできないか。答え、国は児童クラブの保護者負担を運営費の 50% が適正だと示す。これまで大変低くしていたために、上がり幅が大きいが額は適正。問い、市の負担は、答え、7000円になると運営費全体の2分の1を、保護者が残りの2分の1を国、県及び市が負担するので6分の1となる。問い、利用料が一律になる理由は、答え、実態として利用時間に ほとんど差がないため、TOI、維持手当について一人親家庭はコロナ禍で支援すべきところを削減する理由は、答え、国は近年一人親家庭の支援を充実させている。市は真に必要な方への支援を行う。問い、新たに設定された所得制限はいくらか。答え、児童扶養手当の所得制限と同じに設定。公共施設の廃止、休止。問い、憩いの家、徳重は財政的に維持できる規模に縮小したり、地域の方に維持を任せては、答え、有効活用ができるかを含め、プロジェクトチームと相談する。問い、東公民館を地域の小さな施設として残す検討は、答え、大規模修繕が必要なら廃止ということは、平成24年の公共施設管理運営の見直しで決まっていた。問い、定期利用団体の受け皿として、民間施設に協力を求める考えは、答え、多方面にわたり活動場所を探せるよう広報支援していく。東公民館の写真が載っています。5ページ。問い、西図書館が廃止に至った経緯は、答え、合併時から議論はあった。コストやコロナ禍を意識しつつ、サービスポイントの設置や学校、児童館との連携も視野に入れていく。問い、西図書館の年間利用者10万人が違った形で訪れるための取り組みは、答え、学習スペースや市民活動団体が利用できる交流拠点としての活用を検討。問い、総合体育館の利用者の一部は、健康ドームに流れることが想定されるが、受け入れ体制は、答え、運用調整はするが、容量は不十分、民間施設も含めて選択してほしい。問い、公共施設の統廃合については、大きなものに着手する段階にあるのでは？答え、四葛町も西原町も、借地として公共施設を建設してきた。本来であれば合併直後から着手が必要であったが、可能な限り削減に努めていく。各種イベントの中止。問い、イベントはコロナ禍のために令和3年度は大半が中止だが、ワクチン等により収束した後のあり方は、答え、実行委員とともに開催方法を含めて考えていく。問い、コロナ後のイベントにまちづくり振興基金を活用する考えは、答え、まちづくり振興基金は、既存のイベントをはじめ、今後のまちづくりの新たな展開に有効活用したい。各種団体補助の縮減。問い、コロナ禍で活動できる団体、できない団体がある中で、限られた予算枠の中で、実績に応じて配分しては、答え、市民活動団体に対しては、補助金という形ではなく、広報など活動の支援に注力していきたい。建設事業の縮減、先送り、問い、道路改良工事について、令和3年度は先送りで、ほとんどゼロなのか、答え、自治会要望に基づく道路改良工事は先送りだが、道路等の安全を守るための修繕費用等は一定の予算を確保している。ヘルメット購入補助。問い、自転車、乗車用ヘルメット購入補助の導入経緯は、答え、自転車、乗車中の死亡者数の 66% が頭部の損傷が原因。今年度、県が自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定する予定に伴い、制度を創設する。市内循環バス事業。問い、市内循環バス事業の近隣市町への連携にどのようなことが期待されるか。答え、市内だけの移動が市外にもバスを利用して 行っていただける環境になってくる。問い、免許返納した高齢者の外出機会を拡大するため、例えば議会だよりに北バス無料クーポンをつけたらどうか。答え、外出機会拡大などの乗車率向上については、組織横断的に前向きに検討する。問い、停留所の位置情報や時刻表を GTFS フォーマットでオープンデータ化すると、スマートフォンの民間検索サイトが対応できるようになるが、答え、本年7月の改定に向け、オープンデータ化の準備を進めている。清掃事務事業。問い、ゴミ処理委託費の約4億5000万円は、一般財源のうち金額が一番大きい。ここに手が入れられれば、財政状況に少し余裕ができるのではないか。答え、現在家庭系ゴミ1人、1日あたりの平均が539g だが、令和16年度までに440g まで削減したい。市民に生ゴミの水切りや 3R の徹底を啓発していく。鉄道高架化関連事業。問い、財政状況が厳しい現状、鉄道立体交差事業は一旦見直しが必要では。答え、鉄道立体交差事業及び関連まちづくりを実現するためにも、行財政改革、財政の健全化に取り組む。北バスの写真が載っています。6ページ。令和3年第1回定例会の結果、会期26日間、2月25日から3月22日。今回の議案、条例の制定及び改正16件、新年度予算7件、人事案件3件、補正予算5件、条例の廃止1件、条例の改正議員提案2件、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第2号、押印を求める手続きの見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第3号、北名古屋市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例及び北名古屋市統括参事の設置に関する条例の特例を定める条例の一部改正について、第4号、北名古屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、この3件は全員賛成、原案可決です。第5号、北名古屋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、賛成多数、原案可決。6号、令和2年度北名古屋市一般会計補正予算第8号について、全員賛成、原案可決。7号、令和3年度北名古屋市一般会計予算について、賛成多数、原案可決。8号、令和3年度北名古屋市土地取得特別会計予算について、9号、北名古屋市基金条例の一部改正について、10号、北名古屋市市税条例の一部改正について、以上3件については、全員賛成、原案可決。11号、令和3年度北名古屋市国民健康保険特別会計予算について、12号、令和3年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計予算について、この2案は賛成多数、原案可決。13号、北名古屋市国民健康保険条例の一部改正について、全員賛成、原案可決。14号、北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について、賛成多数、原案可決。15号、 令和2年度北名古屋市介護保険特別会計補正予算第3号について全員賛成原案可決。16号令和3年度北名古屋市介護保険特別会計予算について賛成多数原案可決。17号北名古屋市障害児者扶助料支給条例の一部改正について18号北名古屋市憩いの家の設置及び管理に関する条例の廃止について19号北名古屋市介護保険条例の一部改正について以上4議案が賛成多数原案可決。20号北名古屋市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について全員賛成原案可決。21号北名古屋市児童クラブ設置条例の一部改正について22号北名古屋市維持手当支給条例の一部改正について賛成多数原案可決。23号令和2年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算第2号について24号令和3年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計予算について25号令和2年度北名古屋市下水道事業会計補正予算第1号について26号令和3年度北名古屋市下水道事業会計予算について以上4議案全員賛成原案可決。27号北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について28号北名古屋市図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正について賛成多数原案可決。29号北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について以上最後まで全員賛成原案可決です。30号北名古屋市固定資産評価審査委員会の委員の選任について31号北名古屋市固定資産評価審査委員会委員の選任について32号北名古屋市固定資産評価審査委員会委員の選任について33号令和2年度北名古屋市一般会計補正予算第9号について34号北名古屋市議会会議規則の一部改正について35号北名古屋市議会委員会条例の一部改正について全員賛成原案可決。34号議案と35号議案は次のページで詳しく説明してあります。すべての議案内容は北名古屋市ホームページの議案請願とその審議結果をご覧ください。8ページピックアップ議案第34号北名古屋市議会会議規則の一部改正についてと35号北名古屋市議会委員会条例の一部改正について押印の必要な手続きを見直しました。可決。国のデジタル化の推進に伴い行政手続きにおける押印廃止が求められており、議員提案により市議会の関係令規について必要な改正を進めました。押印を廃止する令規とその概要、名称、押印が必要な手続き、改正の概要の順に読みます。北名古屋市議会会議規則、請願書、陳情書の提出にかかる請願者の押印、紹介議員の記名押印、請願者の押印を不要とする、紹介議員の記名押印を不要とし、署名とする、北名古屋市議会委員会条例、会議録の署名または押印、押印を不要とする、 なお、その他に市議会における内部の事務について、二つの例記の押印廃止の手続きを行いました。代表質問、質問会派、参会派。代表質問とは、所属する会派を代表して、市政全般にわたって執行機関、市長などに質問することです。代表質問は、市政方針または所信表明の行われる定例会で行われます。代表質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。9ページ。令和3年度市政方針について、市政クラブ井上和夫。過去最大規模となる令和2年度の積極予算から一転、令和3年度は新型コロナウイルスの影響による市税収入の減収などの理由から大幅な縮減予算編成となっている。予算編成内容については、財政運営が安定的かつ持続可能に推移できるよう、事務事業の見直しが図られているものの、財源不足は解消されず、今後財政調整基金の枯渇などが予想されるため、さらなる歳出削減を図り、財政調整基金に頼らない体質改善が必要である。1、行財政改革の取り組みについて、今後中期財政計画の方針のもとに、経営戦略の視点を持って行財政計画に取り組むためには、縦割りから横断的な行政への脱皮と人材育成を兼ね備えた若手職員を含めた知恵を出すプロジェクトチームの設置が必要だと考える。今後の行財政改革の手法やスケジュールについての考えは、2、公共施設の統廃合について、当初予算案では東公民館、西図書館など公共施設の廃止が示されているが、今後の計画が不明で市民からは不安の声が上がっている。少子高齢化によって、扶助費をはじめとした歳出増加が迫っており、ポジティブに捉えれば、公共施設の統廃合は今が絶好のチャンスだと考えるが、今後の統廃合の予定と市民への説明は。3、将来の街づくりに対するビジョンについて、市政方針で歳出削減を伴う行政改革にあたり市民に痛みを与える負のイメージが強いとの表現があった。厳しいコロナ禍と財政危機という二重の苦しい状況だからこそ、将来の街づくりに対する夢と希望の持てるビジョンを市長自ら語るべきでは。市長、これまで時代の流れを見つめ、時代に合った施策を推し進めてきたが、ここ数年の行財政状況に鑑みると、多少の無理をしてでも市民の要望に応えるための施策を推進してきた。しかしながら、コロナ禍による経済活動の悪化や予想以上の税収不足は想定していなかった。1、行財政改革の取り組みについて、今後も引き続き行政改革を進める中で、新たなプロジェクトチームの設置を含めて、スピード感を持って取り組むとともに、進捗状況を市議会、行政改革委員会、そして市民に情報共有していく。2、公共施設の統廃合について、既存施策の選択と集中の観点から、保育園の統合を民営化によって効率的な運営とすべく、積極的に進めていくが、市民の身近な行政サービスを担う公共施設の統廃合は引き続き慎重に対応していく。3、将来の街づくりに対するビジョンについて、保育園の民営化の推進による歳出削減に努めるとともに、沖村西部地区での企業誘致による雇用の創出、法人市民税の法人割における超過税率の引き上げなどによる 自主財源の確保に大きな期待を寄せている。市長として市民に対して自ら説明していくことは大変重要であると考えており、市民の集まる機会を捉え、自らの言葉でこの難局を一緒に乗り越えていただくようお願いするとともに、ホームページや広報でも伝えていきたい。10ページ。令和3年度施政方針について、公明党、直木義郎。1、ワクチン接種事業について、多くの市民はコロナ禍の収束に向け、一日も早いワクチン接種に希望の道筋を求めている。ワクチン接種体制の計画と見通しは、2、コロナ禍における本市の課題について、市長はどのように受け止め、その課題への対応は、3、健康で生きがいを持って暮らせる街について、民営化を含めた今後の養護環境についての考えは、継続的に大きな財政負担となる子ども医療費の無料化に対する市長の思いは、障害者グループホーム、特別養護老人ホームの解消、地域包括支援センターの拡充により、利用者、家族にとって安心して生活ができる環境が整ったが、今後の取り組みは、子育て世代包括支援センターの産後ケア、事業は子育てに悩む親にとって実家に代わる機能となるが、医療機関との連携や取り組みは、4、豊かな学びと心を育み文化の香る街について、情報機器を児童、生徒、先生が十分に活用できる環境の整備が重要、さらに学習が深まるよう支援を。5、安全安心で環境に優しい街について、地域強靭化計画の策定を進め、より実践的な防災訓練の実施を、災害時の SNS 活用や防災ワークショップなど、地域の防災力向上のため、組織の充実に支援を。6、自治体 DX、ヘポストコロナの市政運営について、行財政改革と自治体 DX との結びつき、デジタルに関する人材育成を含め、これからの市政運営について問う。市長、1、ワクチン接種事業について、国、県の指示に基づき、効率的な接種実施に向け、情報提供を適切に行う。2、現況のコロナ禍における本市の課題について、極めて厳しい財政状況となることが予想されるが、経営的視点から行財政運営に向けた改革を積極的に推し進める必要があると考える。3、健康で生きがいを持って暮らせる街について、地域の実情を踏まえ、質の高い教育、保育の総合的な提供を進めていく。子ども医療費無料化は、今後も持続可能な施策としていきたい。障害者や高齢者を支える体制は、基幹相談支援センターを整備し、地域包括支援センターの委託事業者を指導、支援していく。産後ケアは状況に応じて必要なサービスを提供できるよう努め、医療機関、関係機関と連携し、地域で孤立しないよう支援を進める。4、豊かな学びと心を育み、文化の香る街について、機器の効果的な活用を推進するため、ICT 支援員を配置するオンラインでの授業の配信等の環境づくりに着手しており、今後さらに学びを支える体制を充実、強化していく。5、安全安心で環境に優しい街について、地域強靭化計画の策定に早急に取り組む、防災訓練は引き続き SNS を活用した情報発信に努め、地区防災計画策定に向けた支援に取り組む。6、自治体 DX ヘポストロコロナの市政運営について、 セキュリティ対策を徹底し、人材育成や調査研究を進めていく。11ページ、令和3年度施政方針について、日本共産党渡辺舞子。合併により北名古屋市が誕生して15年、四角町、西春町の公共施設を維持しながら、福祉と子育てのまちづくりが進んできた。1、厳しい財政状況におけるまちづくりについて、合併の特例期間が終わるにつれ、地方債残高は積み上がる一方で、地方交付税は急速に減少し、厳しい現実が現れてきた。減収の分析を正しく示した上で、今後どのように財源を確保し、どのようなまちづくりをしていくか、またこの厳しい財政状況はいつまで続く見通しか。2、地方財政への考え方について、厳しい状況にもかかわらず、地方財政を抑制する国の方針が市政に及ぼす影響は大きい。国の動向を具体的に掴んで、どのように考えるかを示すべきでは。3、地域経済情勢や市内の景気動向について、コロナ禍で休廃業する企業が増え、雇用の悪化が進んでいるが、市としてどのように実態を把握し、分析しているか、また追加経済対策と中小企業や業者を応援する地域循環型経済対策についての考えは。4、本市の将来像について、新年度の施政方針は、本市が掲げる基本理念の実現性や市民サービスが減速してしまう、合併時に目指した街づくりについて市長の考えは、5、西図書館の廃止について、コロナ禍で市民の暮らしが苦しい中、急速な事業削減計画は十分に市民の思いをつかむべき、特に西図書館の廃止は市民の意見を聞く間もなく方針を変えるべきではない。市の現状を知らせ、市民と共に街づくりを進めていく考えは、6、公共サービスにおける経費削減について、コロナ禍で本市のように大幅に事業カットする自治体はない。公共は社会で必要なものを皆で出し合い、お金のあるなしに関係なく利用できることに意義があるが、そこに終わりのない経費削減を当てはめていいのか、本来の地方財政はどうあるべきか。市長、1、厳しい財政状況におけるまちづくりについて、現在整備を進めている沖村西部土地区画整理事業に伴う企業誘致による税収の確保、国、県の補助金等の積極的な活用など歳入の確保に努め、先を見据えながら着実に取り組んでいく。また、新型コロナウイルスの影響もあり、社会が大きく変動することから、財政状況の見通しは困難な状況。2、地方財政への考え方について、国と地方の役割を明確にし、適切かつ十分な財源の支援を全国市長会等を通じて要請し、実情に合った行政サービスを行う。3、地域経済情勢や市内の景気動向について、業種、業態によって格差はあるが、大変厳しい状況が続いている。商工会では、地域情報ポータルサイトの立ち上げにより、今後のデジタル化の礎を構築した、この仕組みを有効に活用し、地域経済の循環に期待する。4、本市の将来像について、課題に優先順位をつけ、選択と集中を確実に行い、次世代への道筋をつけていく。まずは持続可能な財政運営をすべき。5、西図書館の廃止について、事務事業の見直しの観点から、行政改革推進委員会の意見を踏まえ、検討してきた。今後は新しい北名古屋市図書館としてサービスを再編していく。 6、公共サービスにおける経費削減について、苦渋の選択を迫られての予算編成であることを理解していただく中で、人を育み、共に生きる社会へと市民意識を高揚させていけるよう取り組む。12ページ。一般質問。質問議員8人。質問18項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。財務、コロナ禍における土地の固定資産税の負荷について、大野敦志市政クラブ、コロナ禍で新しい日常という言葉が生まれて、間もなく1年が経つ、今までの文化や制度、法律に大きな変革が求められている。市県民税や国民健康保険税は、所得や事業者の売上に影響を受けるため、昨年は特別定額給付金や持続化給付金など国の政策で得られた部分もある。一方で固定資産税、都市計画税は所得や売上に左右されないが、行政が財政的に苦しいときは納税者も苦しい。一律に税率や付加額を調整して決定する独自の施策を織り込んだ付加が法的に可能なのか、将来に向けてのあり方について伺う。税務課長、固定資産税は、応益原則に基づき、その資産価値に応じて課税する財産税であり、所有者の収入に関わらず課税がされる。しかし、新型コロナウイルス感染症による経済低迷の影響により、収入が大幅に減少した中小事業者に対しては、軽減措置の特例を設けている。この特例措置に伴う市財政の減収分は全額国から補填がされる。地方税法では各市町村は条例で固定資産税の標準税率と異なる税率を定めることができるが、行政サービスを安定的に提供するための重要な財源として独自の軽減を行うことは非常に難しい。その他の質問、空き家対策について。13ページ、教育。併設型小中一貫教育への対応について、神田香織、市政クラブ。昨今、国民のニーズの多様化に伴い、児童生徒の課題も多様化、複雑化しており、弾力的で特色ある教育が求められている。文部科学省は平成28年に教育基本法の一部を改正する法律を施行し、新しい時代の義務教育、学校制度の方向性として、義務教育学校と小中一貫校を制度化した。県下でも取り組みが進む中、カリキュラムや教育目標、学校教授が合同で実施できる、併設型小中一貫教育の導入についての考えは、教育庁、本市においてはこれまでも小学校から中学校への円滑な接続を目指した小中連携教育に取り組んでいる。併設型小中一貫教育はこれまでの取り組みを基盤とし、教職員で構成する小中一貫教育推進会議を設置しての協議を行い、また、中学校区合同学校運営委員会を設置して、基本的な方針を承認し、質の高い教育の提供と学力の保障を責務として取り組むもので、令和3年度を準備期間として、令和4年度をめどに導入していく。その他の質問、少人数学級について、本市の今後の教育像について、校舎と低学年と高学年の小学生ぐらいでしょうか、二人ずつの 子供のイラストが書いてあります。福祉、生活困窮者等への食料支援事業について、間宮文江、公明党。新型コロナの影響が長期化する中、増加する生活困窮者の自立に向けた支援の中で、命綱となるのが食料支援であり、フードバンクの応急的支援と自立相談支援の両輪で生活困窮者の自立につながることを願う。家庭等で手つかずの食品を持ち寄り、必要な方に届けるフードドライブは、SDGs で複数の課題に貢献する活動ではあるものの、開催場所の確保など課題もあるため、まずは公共施設、イベント等でフードドライブモデルとして開催することで、広く市民に周知し、活動の輪を大きく広げていただきたい。1、フードドライブの開催と今後の取り組みについての考えは、2、啓発と広報の積極的な実施についての考えは、生活保護室長、1、生活困窮者支援以外に、子ども食堂や外国人への支援など、安心を届ける活動であり、市内でもフィットネスクラブやコンビニなど民間の動きも耳にする、場所の確保も含め、関係機関と連携を取りながら研究に努める。2、市内でフードバンクを展開している NPO 団体などを含め、啓発を検討していく。その他の質問、災害時用備蓄食料の有効活用について、フードバンクという箱に、果物や米や缶詰、野菜などが書かれたイラストがあります。14ページ、福祉、相談者の尊厳を尊重した生活保護受給を、川淵康弘、日本共産党、新型コロナウイルス感染拡大の影響で経済は疲弊し、労働者の失業、収入の減少で生活が厳しくなっている。生活保護の申請において、扶養照会が相談者にとっての高いハードルになっている。家族や親族に知られたくない、迷惑をかけたくない、などの理由で申請を ためらう人もいる。民法に定める扶養は、保護に優先するという補足性の原理が生活保護法にはあるが、保護の要件ではない。また、近親者に扶養義務がある人がいても、生活保護法第77条に基づき、その近親者に対して事後的に費用を請求できる。扶養照会は大変な労力である。まずは相談者の尊厳を尊重し、早期の保護受給ができるよう取り組むことが必要ではないか。生活保護室長、厚生労働省の通知に基づき、生活保護における扶養照会を実施しているが、窮迫した事由のある場合には、速やかに保護の開始を行っている。しかし、即日の保護開始決定は難しい状況の中で、必要に応じて社会福祉協議会のハート資金や食料支援を利用していただき、日々の食費などに困ることのないように対応している。その他の質問、柔軟な対応で生活保護受給を。男女二人が相談を受けているイラストが書いてあります。教育、中学校制服の自由化について、桂川正則市政クラブ、主体的に自立して思考する人間の教育が進められる中、確率的な制服は必須なのか、また、性同一性障害への対応や、玄関機におけるスカートの機能性、効果などの問題もある、子どもたちにとって一番身近な課題である制服、校則について議論することは、主権者教育として自由について、学ぶ良い機会となり、様々な場面でリアルな体験を通じて学ぶことに資するのでは。教育長、中学校制服の自由化を含めた制服の見直し、点検、評価は制服に対する理解を深め、 制服を自分たちのものとして守っていこうとする態度を養う自立化につながり、生徒の主体性を培う機会になると考える。しかし中学生は第二次反抗期であり、依存と独立が心の中で激しく葛藤して過度に情緒的に反応を示す時期であるため、制服を含めた校則問題にどう対応するのが適切か難しい判断を各中学校は日々求められている。校長はじめ教師は学校全体及び一人一人の状況を見取り、自立化に向け必要な指導、支援をしている。LGBT は微妙な課題であり、当事者や家族への配慮など慎重に対応し支援をしている。その他の質問、公共施設等総合管理計画の進捗並びに運用について、女子中学生一人と男子中学生二人が手を挙げて答える写真が載っています。15ページ、総務、DV の予防、啓発について、斉藤博美、公明党、DV、ドメスティックバイオレンスの予防、啓発について伺う。1、コロナ禍における本市の DV の相談件数の推移は、2、DV 事案、庁内対応マニュアルの作成状況と、DV 対策庁内連絡会議の開催状況は、3、職員アンケートで DV 相談をどこの専門機関につなげばよいかわからなかったとの回答が約 21% あったが改善されているか。4、市のホームページで DV に関する行政手続きが必要な情報を同一ページで見られるようにしては。5、近隣市町の NPO 法人の相談窓口も周知してはどうか。6、市職員や市民向けのセミナー等の開催状況と今後の取り組みについて。市民活動推進課長。1、令和元年度は26世帯、今年度は1月現在で41世帯と増加している。2、ガイドブックを作成し、毎年更新して全庁的に共有している。DV 対策庁内連絡会議は毎年2回程度開催している。3、ガイドブックによる周知や DV 対策庁内連絡会議における情報共有により改善されていると考える。4、情報を検索しやすいよう掲載する情報の集約について今後関係課と検討していく。5、市の窓口で民間相談窓口も掲載された啓発カードを配布している。6、取り組みを継続するとともに、セミナーの開催についても関係団体等と協力し検討していく。DV 相談ナビの一人で悩んでいませんかというカードが写っています。市民健康、コロナ禍における心のケア、自殺対策について、上野正美、無会派。社会生活が大きく変わっていく中だからこそ、身近な人に声をかけ、話を聞いて、必要な支援へつなぐゲートキーパーとしての意識を多くの市民の方に持っていただく必要がある。コロナ禍において、特に若者や子供の自殺が増えていることに心を痛めている。小さなサインから一人でも多くの命を救う取り組みを進めてほしい。1、心のケア、自殺対策の取り組み現状は。2、ゲートキーパー養成の状況は。3、市民を対象にしたゲートキーパー養成講座、動画配信やオンライン開催についての見解は。4、市内で活動されている NPO や団体など養成講座を拡大する考えは。市民健康部次長。1、心の健康相談日月1回、家庭訪問、所内面接、随時、育児中のストレス軽減を目的としたセミナー、睡眠研修会の実施、 メンタルヘルスチェック、心の体温計、導入など、専門機関につながる体制づくりを推進している。2. 教職員、職員に対し、それぞれ年1回講座を開催、延べ475名受講。3. 動画配信は陽性者拡大に有効な手段であるが、オンライン学習は講座の性質上難しいと考える。先進地の取り組みを参考に検討していく。4. 民生委員、健康づくり推進委員、自治会、PTA など地域で活動する方に啓発していく。その他の質問、グリーフケアについて、多様な人材が選挙に立候補できる環境について、厚生労働省ホームページよりとして、泣いている人を慰めているようなイラストが書いてあります。16ページ、総務、財政危機を招いた特別職の経営責任について、安倍武文、無会派。本市の行政サービスは近隣市長と比較して高い水準にあり、働く女性に優しい街、ランキングが県内1位だと紹介されることもあったが、実際は脆弱な財政基盤のまま合併特例債を使い切り箱物を作ったことで財政危機に陥っているのではないか。長期的には扶養費の増大、公共施設の統廃合に対する対応、地方交付税の減額、短期的には新型コロナウイルスの影響、会計年度任用職員制度導入に伴う人件費増も財政危機の原因と考えられるが、県内類似団体と比較しても、交際費の増大によって本市のみが危機的状況となっている。持続可能性が危ぶまれる本市の財政状況の中、新市建設計画で想定していた公共施設の統廃合がようやく始められ、市民にも不満、不安が広がっているが、経営責任についてどのように考えるか、また大規模災害が発生した場合に市の財政は耐えられるか。市長、令和3年度の予算編成については大変厳しい状況ではあるが、選択と集中を着実に実施しながら行政運営に努める。東海豪雨に直接対応した当時も財政面では大変厳しかったが、発生した場合は被災者に寄り添う取り組みを積極的に進めていく。その他の質問、市民への説明責任について、統括参事の任命責任について、2市長者の写真が載っています。令和3年第1回臨時会報告。令和3年第1回臨時会が2月8日に召集され、次の議案を審議し、原案の通り可決しました。第1回臨時会。議案第1号。令和2年度北名古屋市一般会計補正予算第7号について、議会だよりがアプリで読めます。北名古屋市議会では開かれた議会への推進を図るため、議会だより、北知るがスマートフォンのアプリ、町色でも閲覧できるようにしました。利用方法、1、添付されている次の QR コードから、または App Store や Google Play にて町色と検索してアプリをダウンロードしてください。2. インストールした後、性別、生年月日、お住まいの地域などの個人設定を行ってください。注意事項。アプリは無料で利用できますが、通信料がかかります。通信機器のご利用プランごとに異なります。アプリ画面上に表示される広告は、株式会社ホープが募集し掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関係ありません。iOS 版と Android 版の QR コードが添付されています。17ページ。 市議会モニター意見箱第1回定例会。ご意見箱がありまして、質問における市の回答は一部抽象的で具体性に欠ける。案件によっては難しいことも理解できるが、できる限り努力されたい。経費削減のためにも市職員の会議出席者を減らしてはどうか。傍聴資料のおかげで理解がわかりやすかったという意見がありました。その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。ぜひこの機会に市民の皆様のアクセスをお待ちしております。北名古屋市議会検索。なお、通信料等はご利用者負担となります。ホームページが見られる QR コードが添付されています。本会議委員会を傍聴してみませんか？本会議委員会開催日に第2回定例会の予定を参考に、市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。本会議の受付時間は、本会議委員会とも会議開始30分前からとなります。なお、委員会は先着10名となりますので、ご了承ください。本会議場と第一委員会室の写真が載っています。18ページ、令和3年第2回定例会の予定。6月1日火曜、本会議初日。11日金曜、本会議一般質問。14日月曜、本会議一般質問。15日火曜、予算決算常任委員会。16日水曜、福祉教育常任委員会。17日木曜、建設常任委員会。18日金曜、総務常任委員会。21日月曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会。24日木曜、本会議最終日。請願書、陳情書の提出について、第2回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は5月21日金曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gijiatmark.citanagoya.lg.jp、ファックス、0568-23-3140、編集後期、新型コロナウイルス感染拡大により、緊急事態宣言が出され、外出もできず、不自由な生活をされたことと思います。そして、未だ収束しておりません。そんな中、令和3年度予算編成にあたり、個人市民税の減収等により、厳しい予算となっていますが、議会として市民生活に影響が出ないかなど、様々な角度から行政に質問をしました。その内容を特集で掲載しておりますので、皆様のお声をお聞かせください。今後もより多くの方に読んでいただけるよう、充実した紙面作り、工夫を重ねてまいりますので、よろしくお願いします。北名古屋市議会だより、ボリューム75、2021-5、発行。北名古屋市議会、編集北名古屋市議会広報委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市、熊野省、お榊60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140。これで議会だよりを終わります。録音は音訳ボランティアカタラントでした。